ピックアップは明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で滋賀県の東近江市、京都府の京都市に活動の拠点を置いた2回生が3班に分かれ、地域の課題について調査しています。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんに伝えていこうと思います。今回はマンドコロプロジェクトがお送りします。本日お送りするメンバーは春也と
圭介と
ラブと
京子と
南と
千尋です。
よろしくお願いします。今回はズーム収録で行っていますということで、ラジオ始まったんですけど、
はい、
3回生面接終えて、面接する立場を終えて2回生が決まりました。
はい、
でまあ、3回生は面接する立場だったんですけど、その3回生から見て2回生はどういう雰囲気でしたか？ね、
そうですね、はい、面接参加させてもらったんですけど、やっぱりまずはもう2回生緊張しているなっていうのは本当に伝わってきましたね。その中でもやっぱり自分の言葉ではっきりと、深尾ゼミに入りたいって思いを伝えてくれてたんで、すごいやっぱりその自分のことが喋るの大事だなっていうふうなことを思いましたし、なんか面接官ってこういうとこ見てるんやなっていうのも自分ら知れたんで、やっぱりやってよかった、参加させてもらってよかったなっていうのはすごい感じました。
面接することによって私たちの成長にもつながるっていうことですね。でまあ、面接する立場とその面接の待機室で学生の緊張を和らげるっていう役割もあったんですけど、その学生の緊張を和らげている時に学生はどんな雰囲気でしたか？
そう、2回生はその待合室でもめっちゃ緊張してたんですけど、でもなんかそのなんていうの、緊張してるけど、そういう私ら3回生とか4回生がいっぱい話しかけてあげたり、少しみんなで緊張が和らぐようなゲームしてあげることで、少しその何もせずに面接に行くよりは緊張を少しでもほぐした状態で面接に送り出してあげれたんかなって思います。
あ、なるほど。
どんなゲームしてたの？
トランプとか、
ババ抜きとか、
なんか、ちょっと名前分からんけど、おでこの前に、ブラックジャックみたいな、あ、インディアンフォーカー、それに全然違った。
あ、めっちゃいいですね。
あれやな、自分の数字が他より強いかどうか予
想してた。2回生、緊張のあまり、なんかトランプどころじゃなかったんじゃない？
もう冷や汗とか書いてると
思う。でもしっかりちゃんと自分が書いてきた志望理由書とか読んで予習してる子とかはいた。ギリギリまで
ちょっと、ね、話しかけづらかった、その子に。
いや、でもほんまにどの子も話しかけてもしっかり対応してくれるし、うん、すごいフレンドリーな子が多かったなっていう印象やな。
そうやって予習してる子には一緒になって予習してあげたりした？
あ、でもそれしてる人もいたし、一人でやりたそうな子はやってもらってって感じやな。
めっちゃ人それぞれ、
自分は割とギリギリまで見たいかもしれん。
あ、俺も見たいな。
いや、話しかけたいな、結構喋ってほしいよ。
緊張ほぐすタイプ。そう、緊張はあんまりせえへんから、自分はもうなんか最後までずっとそう見てるタイプかもしれない。いいな、やりたいなって思って、早く面接終わってあそこに入りたいなとか思いつつじっとやってるかもしれない。
まあ人それぞれでやってるな。うん、ミスはとりあえず緊張したと2回生は。
そうね。
まあそんな2回生なんですけど、2回生から私たち3回生はどんな風に見られたいと思ってますか？
そうやな、でもやっぱり年下の子からしたら先輩ってちょっと壁が高かったり喋りにくいなとか思うかもしれへんから、やっぱ喋りやすそうな 先輩っていう印象を持ってもらいたいかな、私は、
うん、フレンドリーみたいな。
あ、実際後輩にはどう思われてるの、今までの後輩には。
え、それ分からんけど多分疲れてる。
疲れてる。
言うね。
他どういう風に見られたりとか、みなにあったりする？
私ですか。自分は先輩っ子か後輩っ子かって言われたら、どっちかっていうと後輩っ子なんで、結構楽しみにしてて、自分は結構そう、なんかちーちゃんにも近くて、そのなんか厳格なその先輩とかっていうよりも、なんか関わりやすいフレンドリーな先輩になりたいです。まあなんか最悪舐められても何とも思わないで、そう、仲良くなれるのがいいかな。なんかギスギスはしたくない。
あ、確かに、僕もそんな感じです。
ケイスケとかちょっとあれじゃん、厳格に行きたい。
いや、そんなも全然
フレンドリーで、
フレンドリーで、あー、まあ、その中にもね、礼儀があればいい。
ちょっと怖い一面
が、ちょっと怖いかな。あれ、
僕もフレンドリーに行ってみたいです。
そうやんな、
まあ、高校の時フレンドリーすぎてちょっと舐められてましたけど、まあ仲良くなれたらね、うん、いいっすよね。
そうね。
で、まあ、その2回生決まってから、あ、私たち3回生で最初どんな活動をしましたか。
あ、そう、はい、
去年の自分たち、
去年の活動たち、
まず入って、
まず入って、圭介、
まず入って、ゴミゼロ参加して、ゴミゼロ一緒に参加しようみたいな感じで、言ってもらって、うん、まあ、何名かだけ参加したんやけど、うん、参加した人に聞いてもいいかな。
まあ、じゃあ、
はい、南
ちょうど行ってたんで、
そうですね、そう、ゴミゼロはなんかね、最初緊急事態宣言開けたばっかやったから、うん、去年の7月だから、こうちょっと数名参加したい人だけ、親とかに許可取っていいよって人だけ参加した人のうちの一人なんですけど、まずそのゴミゼロ以外に普通に対面でゼミ生と会うのが初めてやったから、普通にめちゃくちゃ緊張しとって、喋れるかなみたいな。で、実際ノブも
あったな、
があったけど、そんな喋ってないよな、なんか
全然喋ってなかったな、
こんにちはみたいな、もう自分めっちゃコミュ障出たなって感じで、そう、結構それが印象的で、あとは活動の内容としては、その今回はちょっと異例で、そのコロナの影響であんまりお祭りのなんか、あの、おみこしとかがあんまり出てなくて、屋台も出てなかったから、その普段の会場となる市場のあたりのゴミ拾いとかをやりました。
どんなご、吸い殻とかそんな感じの、
うん、そうね、吸い殻とかもめっちゃあったし、なんか条例であかんっぽい、あかんみたいな、今日多分、
うんうんうん、
多分歩きタバコあかんかったと思うけど、こんな落ちてんねんやってなったし、あとは普通にコンビニのゴミ袋とかも落ちてて、めちゃくちゃ歩きました。暑かった。暑かったよな。
なんか僕の勝手なイメージとして、なんか京都市なんかめっちゃ綺麗なイメージであるんやけど、うんうんうん、実際にゴミ拾いしてて、ゴミって結構あったりしました。
あった、
ゴミめっちゃありましたよ。
めっちゃありましたか。
なんかなんやろうな、木の下とか、うん、見えへんところにゴミがいっぱいあって、うん、人間ってクソばっかしやな、クソ人間
そこまで言う。あ、でも
すごい、結構隠れたところにな、いろんなペットボトル、
結構さ、駐車場行かんかった、
う
ん、駐車場に行ってくだ、なんかパーキングとかを入念にやってくださいって言われて、パーキング行ったらやっぱりそのブロック、車輪止めのブロックの後ろにめちゃくちゃ落ちてるから、うん、まあ、ノブの言うとおり、こうコソコソっと、でもその駐車場にゴミ箱あんのにそっちに捨てるってのかな、あった。
ああ、じゃあゴミ結構落ちて、まあ、汚れてた感じで。
そうやな、
ゴミ拾いだけじゃなくて、なんか3、4回生と仲良くなれたりもしたみたいな。
あ、うん、それはもうその初めて、それこそ初めて会ったから、4回生、今の
さん、今の4回生、当時3回生ともよくしてもらって、ボランティアリーダーとかやってきて。
今年はあれやもんな、自分らがボランティアリーダーやもんな。
そうですね。
大変ってめちゃくちゃ脅され、去年すっごい脅された。あの去年言われたら、ボランティア、あのそのなんか終わった後にさ、来年は自分らやな、みたいな。ほんまに頑張ってな、みたいな。ちょっと大変やっていうふうに脅されたから。
結構めちゃめちゃプレッシャーって。
そう。
結構、研修あるもんな。
びっくりしたね。
研修の中にな。そんなにいるんかなぁと。
いやでも結構ボランティアリーダーほんまにやること多いみたいで、すごいその自分たちの参加する前の年だから、今もうあの卒業された先輩の活動とか内容聞いてると、そう、あやっぱそんなに研修してたからかってなったかな、
うん、あじゃあ結構仕上げていかないと、
まあ、多くの人が参加するボランティアだから、そのリーダーになったらリーダー性も練習の意義大きいと思うんだけど、やっぱスケジュールにして表すと、あ、多いなと思う。大変やなって。
ちゃんと責任感を持ってやらないとないですね。
頑張るなみたいな。
真夏やから、みんな真っ黒なりそうやな。
日焼け止めっていかな。
しっかり水分を補給してた。
お前、大変や
な。あ、ほんまやな。
マスク。
そう、マスクつけて作業するのがほんまにしんどい。
うまいな。
早くマスク取れるようになったらいいよね。
なったら、まあ、頑張りましょう、ゴミゼロ。
頑張ろう。
まあ、そんな活動もあったんですけど、
うん、
まあ、2回生、
うん、
あどんなチーム、最終的に、どんなチームになってほしいですか、うん、ケースケ。
あやっぱり、なんやろな。質問を出し合えるチームっていうか、
うん、
なんか質問って自分の思ってることと相手の思ってることがどこがずれてるのかっていうのをやっぱりすり合わせていくときにすごい大事になってくると思うから、何を思ってるのかっていうのと相手がどう考えてるのかを互いに理解できてなかったら質問できないから、うん、そういうところで質問がすごい重要だと思うし、なんかこれ言ったら間違ってんのかなとか、これバカにされるかなとか、そういうの思わずに積極的に質問を出し合っていい空気作っていってほしいなって思いますね。
雰囲気作り、
そうですね、
雰囲気作り。ああ、他なんかノブとか、
ああまあ僕面接官として面接に参加させてもらってるんですけども、2回生全体的にスペックが高いっていうかすごい賢いと入ってきたなと。で、まあ、その部分多分話し合いとなると、まあ、自分の持っている意見のぶつかり合いっていうのが結構 見られると思うんだけども、まあ、それをまあ切磋琢磨しながら一つのなんかまとまりのあるチームになってくれたらいいなとは思います ね、
いいね。なんか見ててあれやんな、
うん、
あの自分らの悪いところっていうのもちょっと見えたよな。なんか自分らこうやから、うん、あの多分もうちょっとこうした方がいいねんなみたいな、
うんうん、
なんか活かせそうやなっていう、うん、2回生から学ぶことたくさんありそうやなっていうところ
がある、うん、教えるだけじゃなくて教えてもらって、
うん、
そういう関係で言えたらめちゃめちゃいいです、
うん、あ、私
南とか、
どういう
チーム、どんなチーム簡単にあったり。
いやでもそれこそそのダムが言ってたように、その面接した時はほんまになんかみんなすごい今までにいろんな経験してきた子がたくさん入ってきて、その高校時代に部活頑張ったとか、あとはなんかボランティアのなんか部活入っててなんか積極的にやったとか、そういうなんか結構人生経験豊富じゃないけど結構頑張ってきたことが多い子たちがいっぱいで、結構なんか努力する子がすごい多い印象やったから、それはそのまま続けてもらって、あとはこうなんかまあ大変な時期もあると思うけど、うん、みんなでその場を和ませながらこういい感じのチームを作ってほしいなって思います。仲良かったらよしって感じ、
まあ、頑張っていきましょうって感じで、
うん、
そうやな。
これからどうなるか楽しみやな、2回生が実際会ってどうなるか、
早く顔合わせをしたい、
うん、
対面でできたの、
来月にある、
うん、
まあ、一応予定やけど、まあ、緊急事態宣言明けた後かな。
あー、微妙だ。
できるかもしれない。
あー、
まあ、あ、
ありますようにありますように、早く2回生と会いたいです
前半は、まあ、2回生のコツでした、まあ、それではここで本日の1曲参りましょう。本日お送りする曲はビートルズの Let It Be です。
ピックアッパー、明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲はビートルズさんの Let It Be です。はい、じゃあ後半からは、
はい、
今ワンドコロプロジェクトが行っていることについて話していきたいんですけど、今6人いるワンドコロプロジェクトで3つの班に分かれて、ワンドコロにで熱利用を行う提案書を、制作してるんですけど、じゃあこの提案書ってなんで作ってるんですか、京子。
この提案書はまずその東大見市の国営原理地域でマンドコロ茶っていうのを作ってるんですけど、それを製造する過程で、使用してる重油のボイラーがもう劣化してきてて、もう使えない状態になってきてるので、そこに新しく木質のボイラーを導入しようっていう風になってるんですけど、それだけだとその採算性が合わないのがやっぱり現状になってしまってるので、そのプラスアルファで何か新しい事業を行うことで採算性の取れる事業をして、地域に新しい価値を生み出して、持続的な地域にしていくのと、あとワンドコロ茶をその今後も続けていけるように取り組んでるんですけど、その熱利用の案として今3つの提案を考えてます。
お
じゃあ、まあ、自分はしてるから
ノブの班は何してるん？
僕の班はうなぎ養殖について調べています。まあ、なぜうなぎかというと、まあ、実際に岡山県の西山倉町というところでうなぎ養殖を軸に、まあ、地域内循環を構築しているところがありまして、まあ、そこを一つの、まあ、事例としてマンドコロ地域に生かせないかというところでうなぎ養殖をしています。まあ特に何をしてるかっていうと、まあ、イチゴと、あ、言っちゃった。他の、もう2個のエビとイチゴと同じようなことだと思うんですけども、まあ、実際に、奥永源地域のマンドコロ町に、その養殖を建てるとしたら、まあ、どういったコストがかかるかであったり、まあ、具体的な効果、環境面であったり、資金がどうやって資金循環が生まれるか、なんといった具体的なことを、まあ、調べていってますね。
でもうなぎって結構なんか調べてても出てこんこと多かったと思うんだけど、そういうの考えていく上でどうやってコストとか考えたの？
もう調べても出てこないから、実際西山倉町で働くうなぎ養殖を西山倉村でそのうなぎ養殖をしてある株式会社 A0 の野木さんっていう人に実際にインタビューをさせていただいて、予算であったり、まあ、その自然の効果などを教えてもらったりしてますね。うん、
ありがたいな。
ありがたいな。ありがたいな。
じゃあ、その親切な人に助けられて、
そうですね、ちょっと進んでますね、その国で。
なるほど、
はい、
じゃあ圭介の班は？
そうですね、僕らの班は、エビの養殖について調べてるんですけど、まずなんでエビなのかって言ったら、やっぱり採算性が取れるからっていうところが一番大きくて、あと養殖しやすいっていうの2つあるんですけど、まあエビって皆さん多分言ったら分かると思うんですけど、結構お高いものもあると思うんで、やっぱりそういうところで採算性取れるっていうのと、あと 養殖しやすいので言ったら種類
がいっぱいエビありまして、その中でも養殖に向いているのがバナメイエビ。バナメイエビ。
バナメイ。
まあ読みにくいですよね。っていうものがまあありまして、そういうのはそのバナメイエビはまあ近くに海がなくても陸上養殖できる生物となっていて、まあしかも温度を調整すれば年に5回収穫できるっていうすごい採算性を持っていて、でしかも陸上でできるってなって滋賀県の東近江市でちょうどいいなと、
うん、そのバナメイエビ、
バナメイエビ、
バナメイエビは美味しいんですか？
あ、美味しいらしいですね。
美味しいらしい。
食べたことないんですけど、
結構大きい、
結構大きいですね。
でも普通のエビみたいな、
エビフライサイズの
結構
しっかりしたエビで、
まあ、滋賀県ってさ海ないやん。
あ、湖しかなくて、
そう琵琶湖しかないけど、それは養殖できる。
全然普通の水槽でも養殖できるし、なんかエビはそこまで水質にこだわらんでも、ある程度の水でいけるから、かなりその水の入れ替えとかがないから、
多少っていうか、ちょっと汚い方がいいらしくて、エビは変わってる生物で、
そう微生物とかがいればなんかいい感じになってくれるらしくて、
そうなんや、
結構適してるんかなっていう。適してて、
じゃあなんか海のない滋賀でエビが有名になったら面白いな、
もしかしたら有名になるかもしれない。
そう、
まあ実際奈良県でも行っておりまして、
そうそうそう、
バナメイエビの養殖、
ああ海ないか、
もうそこでもう成功してるんで、まあ、その流れに続いて滋賀県でも成功させていただきます
。すごいすごい、先行事例大事ですね。
そうそうそう、
まあ、続いて2代目ということで、
今、うん、のところではやっぱボイラーを生かしたらね、やっぱりその分だけ光熱費とかも抑えられそうやから、すごいいいかなっていう、
結構採算性が取れて、いいものなんかなって僕たちの中で思ってましたね。
ありがとうございます、はい、じゃあ3つ目の班、南は何してますか？
私たちはそのマンドコロのボイラーの熱を利用してイチゴを、さっき言うたからイチゴを、栽培する提案をしています、うん、イチゴはそのビニールハウスで育てて、で高設栽培っていう、あの土でその床の土で育てるんじゃなくて、プランターでこうよくイチゴ狩りとかで見る、あの高いやつをすることによって、マンドコロ町は結構その高齢者が多い町なので、その作業をそのかがんでする必要がないっていうので高設栽培を選びました。でまあイチゴはその熱利用でされてる事例もあるし、西和倉でもそのちょっとねイチゴやってたからイチゴいいんじゃないかということでやってみました。あとはもしかしたら規模によってはその観光農園としてイチゴ狩りとかで人を呼べたりする可能性も、そのマンドコロに来てもらえる可能性もあるので、イチゴがいいんじゃないかっていうふうになって、イチゴを今調べてます。
なんかまあ、ウナギとエビとは違う視点やんな、観光って言って、
うん、そうやな、イチゴ狩りって今結構人気やもんな、
う
ん、
そうやな、その規模にやっぱりよるけど、できたらすごいでかいんじゃないか、うん、その一緒にマンドコロ茶も広めるそのタイミング、そのきっかけになるから、うん、まあ、やっぱ足を運んでもらうことってすごいマンドコロ茶の存続にもだいぶ影響を与えると思います、
うん、でも京都から1時間ぐらいやしな、
うん、あそうやな、うん、結構そのお茶が美味しい、お茶もあっていちごもあってっていうのは結構いい魅力なんじゃないかな、こういちご使ったスイーツとお茶ってなったらだいぶいい組み合わせなんじゃないかなって思います。
おありそうやもんな、実際にバンド
コロちゃん
にありそう、
自然も豊かやし、
そうそうそう、
景色見ながら食べたらもうめちゃめちゃ癒されて、
ありそうでなかった発想なんじゃないかなって思います。
やっぱ来てもらわないとね、
そうそうそう、やっぱ来るきっかけは作った方がいいから、うん、なんかイチゴで人呼べへんから、結構なんかなインスタ女子とかもイチゴ大好きやイチゴ狩りで流行ってるし、いいんじゃないかなって思います。
実現に向けて頑張っていきます。
頑張りましょう。
3人とも、うん、
まあ、6月8日に1回提案とかするし、
うん、そうやな、うん、いい提案書を作って、
うん、そうやな、
ゼミさんで、
そうそうそう、
説得力のあるねものを作っていきましょう、
うんうん、そうやな、
はい、はい、じゃあ後半はマンドコロプロジェクトのことについてお話ししました。来週は新プロジェクトがお送りさせていただきます。次の私たちのマンドコロプロジェクトの放送は3週間後です。番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 まで、 E メールアドレス info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアッパー、明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのは千尋と
南と
京子と
のぶと
圭介と
春也でした。
ありがとうございました。
バイバーイ。
じゃあな。